我が輩は猫である。夏目漱石。1。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは書生という人間中で一番道悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々をも捕まえてに似て食うという話である。しかしその当時は何という子もなかったから別段怖しいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられてスーッと持ち上げられた時なんだかふわふわした感じがあったばかりである。手のひらの上で少し落ち着いて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始めであろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装飾されべきはずの顔がツルツルしてまるでやかんやかんだ。その後子猫にもだいぶ方あったがこんな方はには一度も出会で食わしたことがない。のみならず顔の真ん中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々プープーと煙を吹く。どうもむせむせぽくて実に弱った。これが人間の飲む煙草タバコというものであることはようやくこの頃知った。この書生の手のひらの裏打ちでしばらくは良い心持ちに座っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか自分だけが動くのかわからないがむやみにガンが回る。胸が悪くなる。到底助からないと思っていると、どさりと音がしてガンから火が出た。それまでは記憶しているが後は何のことやらいくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹匹も見えぬ。肝心の母親さえ姿を隠してしまった。その上今までのところとは違ってむやみに明るい。目を開いていられぬくらいだ。はてな何でもようこ様子がおかしいと、のそのそはいはい出してみると非常に痛い。我が輩はわらわらの上から急に笹丸の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで笹丸を後向こうに大きな池がある。我が輩は池の前に座ってどうしたらよかろうと考えてみた。別にこれという分別も出ない。しばらくして泣いたら書生がまた迎えに来てくれるかと考えついた。にゃと試みにやってみたが誰も来ない。そのうち池の上をさらさらと風が渡って日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもよいから食い物のあるところまで歩こうと決心をしてそろりそろりと池を左に回り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに這い張っていくとようやくのことで何となく人間に多いところへ出た。ここへ這い入りは行ったら、どうにかなると思って竹垣の方崩れた穴から、とある邸内に潜り込んだ。縁は不思議なもので、もしこの竹垣が破れていなかったなら、我が輩はついにロボーにガシガシしたかもしれんのである。一木の影とはよく言ったものだ。この垣根の穴は今日今日に至るまで我が輩が隣家隣の三家を訪問する時の通路になっている。さて屋敷へは忍び込んだもののこれから先どうして善意かわからない。そのうちに暗くなる。腹は減る。寒さは寒し。雨が下ってくるという始末でもう一刻の猶予ができなくなった。仕方がないからとにかく明るくて暖かそうな方へと歩いていく。今から考えるとその時はすでにうちのうちにやっておったのだ。ここで我が輩は彼かの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したのである。第一にやったのがおさんである。これは前の書生より一層乱暴な方で我が輩を見るやいなやいきなりあくび筋をつかんであらわへ方放り出した。いやこれはダメだと思ったから目をねぶって運を天に任せていた。しかしひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができん。我が輩は再びおさんの隙を見て台所へはいはい上上がった。すると間もなくまた投げ出された。我が輩は投げ出されては這い上り、這い上っては投げ出され、何でも同じことを45遍繰り返したのを記憶している。その時におさんというものはつくづく嫌になった。この間おさんの三馬三馬音を盗んでこの返報をしてやってから、やっと胸の使いが降りた。我が輩が最後につまみ出されようとした時に、このうちの主人が創造しなんだと言いながら出てきた。 下女は我が輩をぶら下げて主人の方へ向けて、この宿宿なしの子猫がいくら出しても出しても、お台所お台所へ上上がってきて困りますという。主人は鼻の下の黒い毛をねひねりながら我が輩の顔をしばらく超眺めておったが、やがてそんならうちへ置いてやれと言ったまま奥へ入り入ってしまった。主人はあまり口を聞かぬ人と見えた。下女は口せき悔しそうに我が輩を台所へ放り出した。かくして我が輩はついにこのうちうちを自分の住家住みかと局決めることにしたのである。我が輩の主人はめっためったに我が輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。学校から帰るとひねもす書斎にあたぎりほとんど出てくることがない。うちの者は大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。我が輩は時々忍び足に彼の書斎を忍いてみるが、彼はよく昼寝をしていることがある。時々読みかけてある本の上によだれよだれを垂らしている。彼は異弱で皮膚の色が淡き色炭鉱色を帯びて弾力のない不活発な兆候を表している。そのくせに大いを食った後で高地やスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。23ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の毎夜繰り返す日課である。我が輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽々なものだ。人間と生まれたら教師となるに限る。こんなに寝ていて務まるものなら猫にでもできぬことはないと。それでも主人に言わせると教師ほど辛いものはないそうで、彼は友達が来るたびたびに何とかかんとか不平を鳴らしている。我が輩がこのうちへ住み込んだ当時は、主人以外の者には甚だ不人望であった。どこへ行っても蝶跳ねつけられて相手にしてくれてがなかった。いかに珍重されなかったかは、今日今日に至るまで名前さえつけてくれないのでもわかる。我が輩は仕方がないから、できうる限り我が輩を入れてくれた主人のそばそばにいることを務めた。朝主人が新聞を読むときは必ず彼の膝の上に乗る。彼が昼寝をするときは必ずその背中に乗る。これはあながち主人が好きというわけではないが、別に構い手がなかったからやむを得んのである。その後いろいろ経験の上、朝は飯びつの上、夜はこたつの上、天気の良い昼は天側縁側へ寝ることとした。しかし一番心持ちの水のは夜夜に入り行ってここのうちの小友の寝床へ潜り込んで一緒に寝ることである。この小友というのはごつと三つで、夜になると二人が一つ床へ入り入って一軒一間へ寝る。我が輩はいつでも彼らの中間に己を広しいるべき余地を身で見出してどうにか、こうにか割り込むのであるが、運悪く小友の一人が目をさまさますが、最後大変なことになる。小友は、ことに小さい方が質立ちが悪い、猫が来たと言って夜中でも何でも大きな声で泣き出すのである。すると例の神経異弱性の主人はひつ必ず目を覚まして次の部屋から飛び出してくる。現にせんだってなどは物差しで尻ペタをひどく叩かれた。我が輩は人間と同居して彼らを観察すればするほど、彼らはわがままなものだと断言せざるを得ないようになった。ことに我が輩が時々同金する小友のごときに至っては言語道断言語道断である。自分の勝手な時は人を逆さにしたり、頭へ袋をかぶせたり、頬を放り出したり、へっついの中へ押し込んだりする。しかも我が輩の方で少しでも手出しをしようものならかないそうがかりで追い回して迫害を加える。この間もちょっと畳で爪をまといだら細君が非常にどうこって、それから容易に座敷へ入り入れない。台所の板の間出た人が溢れていても一向一向平気なものである。我が輩の尊敬する筋向かい筋向こうの白君などは法はうどまいたびごとに人間ほど不人情なものはないと言っておられる。白君は先日玉のような子猫を4匹3生まれたのである。ところがそこのうちの書生が3日目にそいつを裏の池へ持って行って4匹ながら捨ててきたそうだ。白君は涙を流してその一部始終を話した上、どうしても我ら猫族が親子の愛を広し全くして美しい家族的生活をするには人間と戦ってこれを消滅せねばならぬと言われた。いちいちもっともの議論と思う。 また隣の三家三家君などは人間が所有権ということを介していないと言って大大いに憤慨している。元来我々同族間では目とげ目指しの頭でもボラボラのへそへそでも一番先に見つけたものがこれを食う権利があるものとなっている。もし相手がこの規約を守らなければ腕力に訴えて善良いくらいのものだ。しかるに彼ら人間は顎をもこの観念がないと見えて我らが見つけたご馳走は必ず彼らのために略奪略奪せられるのである。彼らはその合力を頼んで正当に御人が食いえべきものを奪う奪って済ましている。白君は軍人のうちにおり三家君は大元の主人を持っている。我が輩は教師のうちに住んでいるだけ、こんなことに関すると両君よりもむしろ楽天である。ただその日その日がどうにかこうにか送られればよい。いくら人間だって、そういつまでも栄えることもあるまい。まあ気を長く猫の時節を待つがよかろう。わがままわがままで思い出したからちょっとわが輩のうちの主人がこのわがままで失敗した話をしよう。元来この主人は何と言って人に性優れてできることもないが、何にでもよく手を出したがる。俳句をやってほととぎすへ投書をしたり、新体詩を明星へ出したり、間違いだらけの英文を書いたり、時によると弓にぎを凝ったり、歌うたいを習ったり、またある時はバイオリンなどをブーブー鳴らしたりするが、気の毒なことには、どれもこれもものになっておらん。そのくせやり出すと異弱のくせに嫌に熱心だ。高架高架の中で歌いを歌って、近所で高架先生高架先生とあだ名あだ名をつけられているにも席せず一向一向平気なもので、やはりこれは平平の衆森宗森にて候を候を送り返している。みんなが空衆森だと吹き出すくらいである。この主人がどういう行になったものか我が輩の住み込んでから1月ばかり後の地のある月の月給日に、大きな包みをひさげ下げて慌ただしく帰ってきた。何を買ってきたのかと思うと水彩絵の具ともう筆とワットマンという紙で今日から歌いや俳句をやめて絵を描く決心と見えた。果たして翌日から当分の間というものは毎日毎日書斎で昼寝もしないで絵ばかり描いている。しかしその書き上げたものを見ると何を書いたものやら誰にも鑑定がつかない。当人もあまり山うまくないと思ったものか、ある日その友人で美学とかをやっている人が来た時に下し物ような話をしているのを聞いた。どうも山うまく書けないものだね。人のを見ると何でもないようだが頃自ら筆を取ってみると今更今更のように難しく感ずるこれは主人の十回十回である。なるほど才偽りのないところだ。彼の友は金縁の眼鏡腰眼鏡越しに主人の顔を見ながら、そう初めから上手には描けないさ、第一室内の想像ばかりでが絵が描けるわけのものではない。昔々太りイタリーの大家アンドレア、デル、サルトが言ったことがある。画を描くなら何でも自然そのものを写せ。天に精神精神あり。地に露花ろかあり。飛ぶに金取りあり。走るに獣獣あり。池に金魚あり。枯れ木古木に寒からす感はあり。自然はこれ一幅の大活が大活がなりと。どうだ君もがらしい家を描こうと思うなら地と写生をしたら。ヘイアンドレア、デル、サルトがそんなことを言ったことがあるかい。ちっとも知らなかった。なるほどこりゃもっともだ。実にその通りだと主人はむやみむやみに感心している。金縁の裏には蝶あざけるような笑笑いが見えた。その翌日我が輩は例のごとく天側縁側に出て心持ちよく昼寝昼寝をしていたら、主人が例になく書斎から出てきて我が輩の後後ろで何かしきりにやっている。ふと眼が雨て何をしているかと一分一部ばかり細めに目を開けてみると、彼は4年もなくアンドレア、デル、サルトを曲決め込んでいる。我が輩はこのありさまを見て覚えず失笑するのを禁じ得なかった。彼は彼の友にやゆやゆせられたる結果としてまず兄我が輩を射精しつつあるのである。我が輩はすでに10分十分寝た。あくびあくびがしたくてたまらない。しかしせっかく主人が熱心に筆を習取っているのを動いては気の毒だと思って、じっとから防心防しておった。彼は今我が輩の輪郭をかき上げて顔のあたりを色彩彩っている。我が輩は自白する。我が輩は猫として決して上々の出来ではない。背といい毛並みといい顔の造作といい敢えてたの猫に性勝るとは決して思っておらん。しかしいくら不器量の我が輩でも、今我が輩の主人に描き出されつつあるような妙な姿とは、 どうしても思われない。第一色が違う。我が輩はペルシア産ペルシア産の猫のごとく木を含める淡灰色に漆漆のごときまだら入り不入りの皮膚を有している。これだけは誰が見ても疑うべからざる事実と思う。しかるに今主人の彩色を見ると、木でもなければ黒でもない。灰色でもなければ褐色と黄色でもない。さればとてこれらを混ぜた色でもない。ただ一種の色であるというより他に表紙法のない色である。その上不思議なことは癌がない。もっともこれは寝ているところを射精したのだから無理もないが癌らしいところさえ見えないからもう猫目くらだか寝ている猫だか判然しないのである。我が輩は心中密かにいくらアンドレア、デル、サルトでもこれではしようがないと思った。しかしその熱心には感服せざるを得ない。なるべくなら動かずに追ってやりたいと思ったが、さっきから小便が左右している。身内身内の筋肉はムズムズする。もはやもはや一分も猶予猶予ができぬしぎしぎとなったから、やむを得ず失敬して両足を前へ存分のして、首を低く押し出してああと大々なるあくびをした。さてこうなってみると、もうおとなしくしていても仕方がない。どうせ主人の予定はだぶち買い壊したのだから、ついでに裏へ行ってようあしたそうと思ってのそのそあだ。すると主人は失望と怒りをかかき混ぜたような声をして、座敷の中から、このバカ野郎とどめえどなった。この主人は人をばののしるときは必ずバカ野郎というのが癖である。他に悪口の言いようを知らないのだから仕方がないが、今までから棒した人の気も知らないで、むやみむやみにバカ野郎こ呼ばわりは失敬だと思う。それも平勢我が輩が彼の背中背中へ乗るときに少しはスイカをでもするならこのまんばまんばも甘んじて受けるが、こっちの便利になることは何一つ心よくしてくれたこともないのに、小便に立ったのをバカ野郎とは酷ひどい。元来人間というものは自己の力量に慢じてみんな増長している。少し人間より強いものが出てきていじめてやらなくてはこの先どこまで増長するかわからない。わがままわがままもこのくらいなら我慢するが我が輩は人間の不徳についてこれよりも数倍悲しむべき報道を耳にしたことがある。我が輩のうちの裏に十坪ばかりの茶園茶園がある。広くはないが照射さっぱりとした心持ち少日の戸を当たるところだ。うちの小友があまり騒いで楽々昼寝のできない時や、あまり退屈で腹加減の良くない折などは、我が輩はいつでもここへ出て公然公然の気を養うのが例である。ある小春の穏やかな日の2時頃であったが、我が輩は昼飯後中半5回よく一睡した後のち、運動方々この茶園へと頬を運ばした。庭屋の木の根を一本一本嗅ぎながら、西側の杉垣のそばまで来ると、小菊を押し倒してその上に大きな猫が前後不覚に寝ている。彼は我が輩の近づくのも一向一向心づかざるごとく、また心づくも無頓着なるごとく、大きないびきいびきをして長々と体を横横たえて眠っている。他人の庭内に忍び入りたる者がかくまで平気に吸い眠られるものかと、我が輩は切密かにその大胆なる度胸に驚かざるを得なかった。彼は純粋の黒猫である。わずかに馬子を過ぎたる太陽は、透明なる光線を彼の皮膚の上に頬を投げかけて、キラキラする銃毛に焦げの間より癌に見えぬ縁でも念もえでいずるように思われた。彼は猫中の大王とも言うべきほどの偉大なる体格を有している。我が輩の場合は確かにある。我が輩は短小の念と、好奇の心に前後を忘れて彼の前にちょりつちょりつして余念もなく蝶を眺めていると、静かなる小春の風が、杉垣の上から出たる五頭五頭の枝を軽かろくいざなってバラバラと23枚の葉が小菊の茂みに落ちた。大王はかっとそのまん丸まん丸の目を開いた。今でも記憶している。その眼は人間の珍重する琥珀琥珀というものよりもはるかはるかに美しく輝いていた。彼は身動きもしない。僧帽僧帽の奥からいるごとき光を我が輩の愛称愛称なる額額の上に集めて、おめえは一体何だと言った。大王にしては少々言葉がひいやしいと思ったが何しろその声の底に犬をもざひしぐべき力がかごこもっているので我が輩はすくかなからず恐れを抱いだいた。しかし挨拶挨拶をしないと剣のん剣のんだと思ったから、我が輩は猫である。名前はまだないとなるべく平気をそう装って冷然と答えた。しかしこの時我が輩の心臓は確かに平時よりも激しく鼓動しておった。 彼は大王位に軽蔑軽蔑せる調子で、何、猫だ。猫が聞いて呆れらあ。全然てえどこに住んでるんだ、随分傍若無人傍若無人である。我が輩はここの教師のうちうちにいるのだ、どうせそんな